こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。動画 QR コードでよくわかる格闘技。ブラジリアン柔術動画サイトでは公開されない本当に必要な技術は、カーピディムマイタ所属の黒帯竹浦麻紀によるブラジリアン柔術の実践的な技術書である。2025年間160页の本書は、サブミッションやマウントバックからの決着局面を網羅する百科事典系の教本ではない。むしろ、力量が拮抗した試合やスパーリングで相手に崩されず自分から局面を前進させるための原理に焦点を絞る。写真による段階的な説明に加え、 QR コードから参照できる映像を組み合わせ、動作の形だけでなく技術を成立させる順序と判断を伝える構成である。ソロムーブ、ペアドリル、個別技術、練習法、そして90日後に試合で勝つためのカリキュラムまでを収録する。競技実績と指導経験を持つ著者が、初心者が情報過多の中で見失いやすい基礎の優先順位を整理した一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、互角の攻防で局面を開くことを主題に据えた技術選択。本書の最も明確な特徴は、優勢が確立した後のフィニッシュや劣勢のマウントバックからの脱出を中心課題にしない点にある。焦点となるのは、双方がまだ攻防可能な段階でいかに相手の攻めを受け止め自分に有利な展開へ移るかである。この設定は競技柔術の現実に即している。試合の多くでは、いきなり極まる局面より先にガードを作れるか、相手の圧力を止められるか、攻撃を継続できる姿勢を得られるかが問われるためだ。派手な技を単発で増やしても、姿勢距離接点が整っていなければ、その技は試す前に止められる。本書は、技を成功例として暗記するより攻防の均衡を壊す前提条件を理解する方向へ読者を導く。これは初心者にとって動画で見た多様な技を無秩序に模倣することへの有効な対抗策になる。また経験者にとっても、自身の失敗を技の種類不足ではなく局面の読み違いや準備不足として点検する視点を提供する。対象を限定することで競技に直結する基礎技術の意味を明瞭にしている。次に、守り制御攻めの順序で組み立てる攻防の原則。本書を読み解く上で重要なのは、攻撃を急ぐ前に守りと制御を成立させるという順序である。紹介資料でも本書の考え方は、守り制御コントロールキープ攻めと要約されている。例えば、ガードが十分に整っていない状態でスイープを急げば相手にパスの機会を与えかねない。ここで必要なのは、攻撃の成否だけを見るのではなく、まず相手の進行を止め、自分の姿勢と接点を安定させ、繰り返し攻撃を試せる状態を作るという発想である。この順序は、守備的に消極化することを意味しない。わしろ攻撃を一度きりの賭けにせず、攻撃権を未属させるための実践的な設計である。柔術では、良いポジションや有効なグリップ、フレーム、距離が次の選択肢を増やす。そのため、技術は個別の名前で覚えるだけでなく、何を守り何を制御できた時に攻めへ移るのかという連鎖で把握する必要がある。本書の価値は、この連鎖を初学者にも見失いにくい優先順位として提示する点にある。さらに、ソロムーブとペアドリルを技術の土台として接続する。構成上、本書はソロムーブとペアドリルを独立した準備運動としてではなく、実際の技術へつながる学習領域として扱う柔術では、一人で行う動作がウォームアップとして消費されがちだが、体の向き、重心移動、足や腰の使い方を理解していなければ対人場面で必要な動きを再現しにくい。ペアドリルはさらに、相手の抵抗が本格化する前に距離、タイミング、姿勢の変化を反復できる場になる。この2つを技術解説と結びつけることには、練習の再現性を高める意味がある。試合やスパーリングだけでは、失敗の原因が相手の強さ、焦り、体力低下などに埋もれやすい。一方、動作を分解して繰り返せば、どの身体操作や接点が欠けたのかを確認しやすい。本書は写真文章、QR コード映像を併用するため、読者は静止した局面を確認した後、動作の連続性も参照できる。映像だけでは流れてしまう細部を写真と文章で補い、写真だけではつかみにくいリズムを動画で補う設計である。自宅での復習と道場での反復を往復させる教材として、媒体の役割を明確に分けている。そして、技の収集ではなく、勝者の思考と練習設計を扱う意義。本書には、技術写真、動画解説だけでなく、勝者の思考練習方法を扱う論説編が置かれている。この配置は、上達を技の知識量だけで説明しないという著者の立場を示す。動画プラットフォームでは、多数の技を短時間で閲覧できる反面、どの技術をどの段階で学ぶべきか、自分の失敗に何を当てはめるべきかは整理されにくい。本書が重視するのは、情報を並列に受け取るのではなく、守備、制御、攻撃という優先順位の中に配置することである。こうした考え方は、練習の目的設定にも関わる。 スパーリングで漠然と勝敗を追うだけでは成功失敗が偶然の結果として終わりやすい。対してある局面で姿勢を維持する、ガードを作り直す、攻めに移るための制御を保つといった具体的な課題を置けば反復の評価基準が生まれる。著者は競技者であると同時に学習塾での指導経験を持つ指導者でもある。本書の説明が単なる必勝法ではなく、何を理解しどの順序で練習するかへ踏み込むのはその背景とも整合的である。停滞を感じる読者にとっては新技の追加より先に基地の技術を機能させる学習設計を見直す契機となる。最後に90日後に試合で勝つ、カリキュラムが示す競技への動線。終盤に設けられた90日後に試合で勝つカリキュラムは、本書が一般的な技術カタログではなく競技参加を具体的に見据えた教本であることを示している。ただしこの題名は短期間で誰もが勝利できるという保証として読むべきではない。あしろ限られた期間に何を優先しどのように基礎反復実践を接続するかという準備の枠組みとして理解するのが妥当である。試合に初めて出る人は技の選択肢が少ないこと以上に試合で何を目指すべきかが曖昧で混乱しやすい。本書の局面打開という主題はこの問題に対し、まず不用意に崩されず制御を得て自分のターンを作るという実行可能な基準を与える。競技では全ての局面で最も高度な技を狙う必要はない。自分が反復してきた基本動作を得点や優位につながる順番で出せることの方が重要になる場合が多い。カリキュラムという形式は読書を知識の消費で終わらせず練習計画へ変換する意図を持つ。試合志向の白飛び相対だけでなく、指導者が初心者向けの練習内容を組み立てる際にも技術の導入順を考える参照点になりうる。結論として、本書はこれからブラジリアン柔術を始める人、基本技を習ったもののスパーリングで何を優先すべきかつかめない人、初試合に向けて練習を整理したい人に特に適している。すでに経験を積んだ実践者や指導者にとっても、日常的に教わる基礎を局面の制御と競技への接続という観点から再点検する資料になる。最大の実用的利点は、技を増やす前に守り制御し攻めるという順番を基準に据えられることだ。この基準があればスパーリングでの失敗を漠然と受け止めず、どの段階が崩れたのかを振り返りやすくなる。写真説明文 QR コード動画の併用も、細部の確認と動きの把握を往復したい学習者に向く。類書にはサブミッション集、特定ガードの専門書、あるいは広範な技術を網羅する入門書が多い。その中で本書は勝敗が未決の互角な局面をどう前進させるかに問を絞り、ソロムーブ、ペアドリル、技術原理練習法、90日間の試合準備を一つの学習線上に置く。網羅性より優先順位を選んだ点こそが、動画情報の多さに迷う現代の初学者にとっての差別化要因である。ご支援いただける場合は、竹浦正樹、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。